アグリの未来。この番組はアグリ、つまり農業の未来、そして農業に関わるすべての人を応援するとともに、食料、水、環境に関わる課題解決に取り組むきっかけとなる情報をお届けいたします。ご出演は日本経済新聞社編集委員吉田忠則さん、ご案内役はフリーアナウンサーの山口さやかさんです。この番組は食料、水、環境を未来へ、フォーワース、フォーライフ、久保田と日本経済新聞社の提供でお送りいたします。
水はその姿を自由自在に変えながら長い長い旅をする。雨水から川の流れ、静かな池の水となり、一度眠りにつく。旅の途中で磨かれて磨かれて、澄んだ飲み水となり、私たちの命へ飛び込む。長い旅をして水はようやく命を守る水になる。クボタは限りある水資源を循環させて、安心安全な水環境を実現していきます。フォーアース、フォーライフ、クボタ。
アグリの未来、未来を耕す人。
皆さんこんにちは、山口さやかです。アグリの未来、今月も始まりました。まずは毎月1週目に配信、そして2週目に放送しているこのコーナー、未来を耕す人から始めてまいります。このコーナーは毎回様々なゲストの方をお迎えし、そのゲストの方を取り巻く現状、問題、課題などをお聞きして、そこから思い描くアグリの未来についてお話しいただくコーナーです。メインパーソナリティの日本経済新聞社編集委員吉田忠則さんに、なんと北海道まで取材に行っていただきましたので、今月と来月の2回にわたってはその様子をお届けしたいと思います。今月は北海道帯広市の北東、本別町にあります前田農産食品株式会社代表取締役前田茂雄さんにお話をお伺いしました。それでは吉田さん、よろしくお願いいたします。
はい、私は今北海道の十勝地方の本別町にあります前田農産食品にお邪魔しております。今しがた前田さんのご案内で、黄金色の輝く小麦畑を見てきたんですけれども、日本の農地面積1個あたり平均で3ヘクタール強なんですよね。それに対して今見てきた小麦の畑はたった1枚で12ヘクタール、はい、しかも前田さんの農場は全体を合わせると140ヘクタールですね。
はい、そうなります。
いかにスケールが大きいかが分かると思います。しかもこれまで前田さんというのは独自の取り組みをたくさんなさってきまして、例えば小麦を自分で売る、あるいは今、ここに収録している場所はですね、小麦の乾燥、
そうですね、乾燥と選別をする
施設ですね、はい、これなんかももう自分たちでここ組み立てたんですね。
そうですね、思い返せば2009年からやってますね。
そしてもう一つ、これも講談でじっくりお話を伺いしますけれども、日本では稀有な取り組み、ポップコーン専用のトウモロコシを自ら育てて、そしてそれをレンチン用のポップコーンに加工するというところまで、まあ、いわゆる6次化ですね、手掛けておられます。この、十勝の第一でですね、今4代目の前田さん、農場をどのような思いで運営されているのか、これからじっくりお話を伺いしたいと思います。前田さん、本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速ですが、お米と比べると小麦というのは自分のブランドとして売っている農家っていうのは今でも少数派だと思いますけれども、なぜ前田さんは自ら小麦を販売してみようと思ったのでしょうか。
そうですね、理由は2つありまして、1つは2009年からなんですけど、品目横断政策っていうね、国の政策が大きく変わるっていう転換期だったという ということと、まあ、あとは当時30おそらく 4,5 ぐらいだったと思うんですけど、一体なんで自分って農業やってんだろうと、誰のためにやってんだろうかっていうのがあって、はい、まあ最終的にその小麦を加工してくれる人、まあ、うちで言ったらパン屋さんになるんですけど、そういう方々に会って実際お役に立ってるのかどうかを知りたいと、そういう興味本位から始めたところがあります。
ここもお米と小麦の大きな違いだと思うんですけれども、お米の場合は自分の作った大切に育てたお米がご飯として美味しいのかどうかっていうのを、これ簡単に確かめることができますよね。
そうですね。
ところが小麦はなかなか難しいですよね。
そうですね。私自体も小麦をガリガリ食べることはまずないので、かといって製粉されたやつをそのまままたね粉を吸い込むっていうことも当然ないので、ということでやるとやっぱり製粉会社に渡して製粉されたものをまた流通をしていかなければいけないと、その先はパン屋さんだったりお菓子屋さんだったり、まあ、うどんの製麺メーカーだったりっていうことになるので、まあ、なかなかこう小麦はバトンリレーの作物って言ってますけど、一人だけでは全然、ね、完結できないっていうのがすごい面白い作物だなと思ってます。
はい、ここまではですね考え方としては分かりますよね。でも一般的にはですね、小麦というのは大勢の農家がみんなで作って農協に出荷して一緒に混ぜて大量に流通されてきますよね。前田さんはどうやって自分の小麦の小麦粉をパン屋さんとかベーカリーに売り込んでいったんですか？
そうですね、一番最初のきっかけは、まあ、私の妻がパンを作るのが好きだったっていうことで、まあ、小麦が詰まってるねコンテナをこう見上げて、原料よりも小麦粉が欲しいんだけどって言われて、で小麦粉見たことないねということになってですね、うちは江別製粉っていったところと一緒に、端前契約っていうのをやってるんですけれども、まあ、そういったところに1回3トン自分で3品種持ってってって、で小麦粉にしてもらったものを今度パン屋さんに東京のパン屋さんだったり地元のパン屋さんだったりしたんですけれども、そこで自分で、小麦粉持ってきましたっていうことで持ってって、そこから自分たちのその小麦っていうのが、まあ、パンになるうどんになるっていうのが分かってから、なんかあこれが自分がやってる農業そのものだったんだなっていう、初めて食を感じた時です。農業っていうよりも食につながってるっていうのがダイレクトに分かったのがその瞬間だったので、まあ、そういうのがやっぱり楽しくて、はい、やってるんだと思います。
パンにしてうどんにして食べてもらって反響はいかがでしたか？
そうですね、横浜のパン屋さんだったんですけど、北海道の小麦がこんなに美味しくなってるって全然知らなかったって言われたことがあって、その2009年ぐらいなんですけれども、はい、その時にどこで買えるのって言われてですね、買ってくれるんですかっていうことになって、で今度は販売したことも請求書も作ったことなかったので、それをじゃあどうしたらいいかっていうことで、まあ、江別製粉の当時営業の部長だった方がいてですね、その方にもうパン屋さんいっぱいついてって、はい、でいろんなことを教えてもらってですね、で今に至ってます。
一旦戻りたいんですけども、以前は北海道の小麦ってそんなに美味しくないのかなっていうイメージがあったんですか？
いや美味しくないっていうよりは北海道全体で、まあ、今もそんなに比率は変わらないんですけれども、やっぱり9割方北ほなみっていううどん用の品種で、ただ実際自分のね食生活の中でうどんの回数とパンの回数だったら圧倒的にパンを食べる回数の方が多いと、それでいてパン用の自給が当時は 1% ぐらいしかないって言われたので、今でこそ 3% ありますけれども、それを考えたらパン用の小麦の品種を独自で作って、でそれはやっぱり少量なのでなかなか農協さんもね業者さんも受け付けないということであれば、自分で選別をして出そうじゃないかっていうふうになったのが2009年の出来事でした。
はい、だいぶ時代は変わってですね、今や大手のコンビニチェーンなどもですね、国産の小麦を使ったパンとかパスタっていうものをどんどん売っていこうと、で国全体としても機運は相当変わったと思うんですよね。で、前田さんのこれまでの経験を踏まえてですね、国産小麦で作ったパンを広めていく上で、栽培面あるいは流通とか販売面含めて何が課題だと思いますか？
栽培面でいうとやっぱり品種改良というのは今後も さらに行っていかなきゃいけないことなので、はい、そこが一つかなと思いますし、あとは我々生産者もですね、栽培技術っていうのを、まあ、試験場出してくれるわけですから、それにちなんで基づいてって言ったところもありますけれども、独自でやっぱり努力をしていくというようなところはあると思います。であと流通面に対して言うと、やっぱり小麦を収穫されるって農産物なので1年に1回じゃないですか。それやっぱり流通面で考えたら365日業者さんとかその加工する側はね必要とされるので、やっぱり備蓄じゃないですけれども、うん、そういったあの必要性があると。あと普及面なんですけど、そこはまあ僕らというか地域で力を入れてきたところで、北海道小麦キャンプっていうのをずっとやってきてるんですね、はいはい、それはあの幾種我々生産者、それから製粉会社、それからパン屋さんが一緒になって、北海道小麦っていうのをどうやったらこう世に知ってもらえるか、そういったことでパン屋さん、まあ、あのパンを作るあのシェフやなんかをですね、小麦畑に呼んできて、で交流をしていく中でどんな品種が必要になるのか、どんな成分だったらいいのか、そういうような話をしてきた中で、今ね大手さんでも言われる通り、はい、あの使っていただけるような大きな波になったんじゃないかなとは思います。
どうですか、10年余りやってきて国産小麦求められてるな、北海道の小麦が求められてるなっていう機運の高まり感じません？
そうですね、あの間違いなく、まあ、我々うちの農場としてね出してるのは中小というかウィンドベーカリーっていう町のパン屋さんが主なあの流通先にはなるんですけれども、やっぱりそこでまずは国産の小麦もしくは道産の小麦、はい、弊社の小麦を使っていただいた中で美味しいパンにしてもらって、それがやっぱりこう本になる、それからネットに出ていく、そういった流れの中で今度流通が大きくなって、生産の量も大きくなっていって流通量も多くなってこえば大手さんも取り扱う。なのでこれはもうかなり食文化の中に根付いてきてるんじゃないかなっていうのは私の中では非常に感じているところです。
はい、というわけで、国産の小麦を使った、パン作り、そしてその小麦を自ら売るという取り組みを、まあ、先駆的に走り続けてきた前田さんなんですけれども、前田さんの話題ってまだ全体の一部なんですよね。これは一方でですね、これも珍しいポップコーンの原料のトウモロコシを育てて製品に加工している農家、他にほとんど例がないですよね。
そうですね、
実現までにどんな苦労がありましたか？
今でも結構苦労してるところあるんですけど、まあ、2013年から取り組みました。で取り組んだ理由としてはですね、北海道の農業って言った時に、まあ、僕は持続可能な農業って自分で思った時に、やっぱりこの閑散期っていうのが間違いなくあると、12月から3月までの冬の間、その農閑期っていうね、やっぱり閉鎖された時期になってますけれども、その時期を要は付加価値創造期間に変えたいと。これはもう僕にとってみたら神様が北海道の農家に与えたもう挑戦期間だというふうに思ってまして、まあ皆さん仕事できないわけですよ。あの仕事っていうか作物を育てられない。
みんな冬の間何してるんですかね？
まあいろんな、まあ僕らだったら、まあ、あの農産チームはメンテやったり、まあ工場の施設をまた改良したり、次年度の計画作ったり、グローバルギャップの、あの審査を受けたりっていうことはやってますけれども、その中でやっぱり自分たちが作ったものを付加価値にして、で雇用を生んでいくようなあの事業体というか農場にしてみたいと。その中で、まあ、小麦もあのでも使ってるコンバインですとか乾燥機ですとか選別のライン、これをうまく使えないかということで、まあポップコーンに焦点を当てて、でポップコーンやってみようじゃないかということで2013年から種はまいたんですけど、1年目はおそらく世界一まずいポップコーンができまして
加工まで持ってったんですか？
いや、加工までは持ってく前にまず弾けなかったんですよ。で弾けなかった大きな理由は霜に当たってると。で11月の29日ってもうこの時期、11月の中旬になるとこの辺りはマイナス5度からマイナス8度ぐらいになるんですね、朝晩で。そうすると、まあ、ポップコーンが壊死して水分がまあ凍って、それで、まあ、あの抹茶色のすっごいもう見た目からグロテスクなあのポップコーンができてですね、で当時いたスタッフに、1年間こんなに頑張ったのにどうしてこんなにまずいポップコーンができたんですかって言われたんですよ。
その 時収穫したポップコーンの、これはコーンの実ですよね。
そうです。
これをどうやってポップコーンに加工したんですか？
基本的にはフライパンに油をひいて、それでフライパンで熱して、であと塩振りかけてやるって、もうすごいシンプルな工程だったんですけど、まあ、なんせ弾けないのと、なんせ、まあ、苦節を噛むってこういう感じなのかなっていうぐらい本当に変な不思議な味がしてですね、自分でもポップコーンってこんなにまずかったっけって思うぐらいまずいポップコーンができたっていうのは2013年の出来事でした。
その前後に前田さんはご自身で北米に渡って、はいはい、現地のポップコーンの原料のトウモロコシを作っている農家を訪ねてますよね。
そうですね。それがその大失敗から学んで、じゃあ日本で作ってる人誰だと見たら日本ではいなかったということなので、じゃあアメリカの最北端のポップコーン農家探そうって言ってググってですね、でサウスダコタのゲイロンさんという人にぶち当たって、その方のところで実習するということになります。
そこで何か掴むことができたんですか？
まあ掴むということは、まあ2つあります。1つは、まあ積算温度が足りないので、これはまあマルチを張って、まあ対策を打とうと。で、もう1つはやっぱり生き方じゃないんですけど、その方もですね、その農家さんも、やっぱり3万頭を飼ってた牛屋さんだったんですよ。畜産農家で、
はいはい、
でやっぱり自分がかけてきたその畜産業への貢献って一体何だったんだろうっていうのを、まあ、その方がコンバイン横でね、収穫中だったんですけど、話すときに、一体なんで自分は農業やってきたんだろうと、で誰かを楽しませたことがあったのかというのが、そのゲイローさん、まあ、当時60歳ぐらいだったんですけども、まあ、まさに私もちょうど小麦でそういうのを思ってた時期だったし、なんか冬場のね仕事を作りたい、でも人を楽しませたいっていったところが合致して、まあ、そういう生き方も触れてポップコーンに惚れ込んだところはあります。
そこで前田さんはさらに一歩進むんですよね。つまり本格的にポップコーン、お菓子のポップコーンに加工するための機械を自分で輸入したんですよね。
そうですね。その後そのゲイロンさんに種子メーカーですとか機械のメーカーを紹介されるんですけど、その時ですね、やっぱりどうやってこうパン屋さんはパンで提供してるじゃないですか。じゃあ前田農さんはどうやってこのポップコーン提供するんだと、お客さんにって考えた時に、電子レンジでチンするポップコーンっていうのがアメリカにはあって、留学してた時によく食べたんで、あ、じゃああれがいいということで、それで機械ですとかそういう袋のメーカーとか当たって、でどうやったら作ったらいいんだろうかっていうことで、でも誰も作り方知らない、作り方っていうかやり方分かんないので、自分で工場まで作って、で始めたのが、本当に売り始めたのが2016年になりますね。だから栽培し始めて4年間ほぼ売り上げなくやってきた感じです、はい、ポップコーンに関しては。
だからあれですね、世の中でその6次化っていうふうに、まあ、よく言いますけれども、前田さんの場合っていうのはその一からですよね。機械も自分で導入してきて、
はい、
機械の使い方も自分たちで学んで、
はい、
工場そのものもほぼ DIY 感覚で作ったんですよね、最初。
そうですね、ほぼ DIY も全部 DIY だったんですけど、はい、
はい、先ほど見た工場は随分ちょっと昔とは装いが違いましたね。そうですね、
今新しくなって7年経って、今新しく北海道十勝ポップコーンファクトリーっていうのをまた新たに作りましたけど、はい、まあ先ほどね、吉田さん初めてっていうか、まあゼロベースに聞こえるかもしれないんですけど、まあ我々4代目です。で4代目でやっぱり畑っていう、まずね生産基盤が僕らあることがまずアドバンテージだと思ってます、はい、僕の中では。まあその中でやっぱり新しい作物をまくって、うちの父親方もやってきたし、うちのおじいちゃん方もおそらくやったんだと思うんですよ。だからやっぱりその時代の中で何か新しい種をまくんであれば、まあ僕の代ではまあポップコーンっていうのを一つやってみようじゃないかっていうことだったので、なんもゼロベ、まあ確かに大変だったことはめちゃくちゃ大変だったんです。冷や汗かくこともいっぱいありました、
はい、
でもなんかね、その各ジェネレーションというか各世代で新しいことにチャレンジしていくっていうのは、まあうちらしいやり方かなと思って。
そもそもこの地を開拓開墾したエネルギーを考えたら、
はい、
ものすごいことですよね。
そうですね、それ考えたらね、まだね ちょっと孫悟空じゃないですけど、僕はまだお釈迦さんの手の上でっていうか、先祖が作った土地の上でコロコロ遊んでるぐらいの、そのぐらいじゃないかなっていうふうには自分で思ってます。
はい、というわけで北海道の農業者として新しいことにチャレンジしてきている前田さんなんですけれども、もう少しこう視野を広げてですね、農業界全体に対する貢献というものにも取り組んでるんですね。ここでご紹介したいのはナフィルドスカラシップという制度、もともとイギリスが発祥ですかね。
イギリス発祥ですね。もう80年歴史があって、1800人の現役の農業者に奨学金が出るってちょっと意味がわからないじゃないですか。だから最初聞いた時にどうしてなんだろうと思ったんですけど、やっぱり自国の農業を伸ばすためには、やっぱりその国の農業者が世界を見てくる、世界の実践事例を見てくるっていうのが非常に重要だと。おそらく今ネットの社会だからこそ、断片的な情報は誰もが獲得できるんですよ。でもやっぱりそれを実際に見に行くっていう、こういうプログラム、2年のプログラムなんですけれども、素晴らしいあのプログラムじゃないかなっていうことで、2019年から仲間と一緒にスタートしました。
はい、ここもですね、前田さんが切り開いたんですよね。このスカラシップなんですけれども、各国の食料や農業に関わる企業がお金を出して、その国の農業者に世界中を視察してもらおうと、そういう制度なんですよね。ところが日本ではこれまで誰一人として参加したことがなかったんですね。
そうです。それでたまたまその4つのプログラムの中に各国って言っても15カ国今加盟してるんですけども、アジアでは日本だけが加盟してます。でその中で日本をフォーカスして回るっていうグループがありまして、その時に十勝をアテンドするのを私手を挙げてやらせていただいて、それが2015年で、2016年にですね、アイルランドであった会議があって、研修会議があって、そこに日本人として参加させていただいて。
初めてですよね。
初めてです。でその時に思ったのは、あ、こんななんか世界各国集まって、もう農業の持続性っていう、そのサステイナブルアグリカルチャーとは今でこそよく聞きますけど、そういうのを本気で考えている農業者がこんなに集まってる、こんな熱い場に、なんか日本人も言葉の壁はあったとしても、はい、入ってた方が間違いなくいいというふうに僕は感じたので、それで三重の浅井農園の浅井さんっていうのと出会ってですね、それで浅井さんに行ってもらったり、
トマトとキウイを作ってる、
そうですね、
はい、これも代表的な担い手の農家ですね。
そうですね、はい。で彼に行ってもらって、そこからまた2人行ってもらって、で4人のキャビネットができて、で2019年に作ろうじゃないかということで、で農林中央金庫さんにファンディングをいただいて、今では 5名 の、 スカラ農業者を日本から輩出させていただいてます。
そのナフィールドジャパンの代表を務めているのが前田さんなんですね。
はいはい。
ゲストとして一人で参加してから、こうやってこう日本としての取り組みまで広げたわけですけれども、どうでしょう、前田さん以降ですね、正式なスカラーシップとして、海外に旅立っていった彼らいますけれども、彼らはどのようなこう知見とか経験を得て戻ってきたんでしょうか。
そうですね、今プログラム終わっているのは2020年の京都 の、 森上くんっていう九条ネギのこと、はい、それと広島 の、 放牧酪農に転換していこうっていう久保あぐりの久保くんっていうのがいまして、彼らのレポート見てるとですね、各スカラ、どの世界各国どのスカラも同じなんですけど、課題を持ってます。で課題を持っている中で、その課題解決をするっていうヒントを世界各国から学んでくると、それを自国の農業にどうやって生かし込むかっていうことで、森上くんのところはやっぱりほら、日本っていうと先ほど3ヘクタールっていうね、はい、平均の面積でも、平均の面積3ヘクタールですけど、北海道では分かんない、今度本州に行くと南瀬っていう畑が集まって3ヘクタールじゃないですか。
ちなみに瀬というのは、ヘクタールと比べると2桁小さい、
2桁小さいです。単があって、それからヘクタールなので、1兆なので、そう考えるとやっぱり生産効率が、ね、やっぱり伸び悩む。 そういったところでやっぱり農地をどうやって集積化していくか、まさにこれからの農業政策の中でも非常に重要なところだと思うんですけれども、そういったところですとか、あとはやっぱり久保君なんかで言うと、その放牧酪農するにあたってね、はいはい、やっぱりどうやって自分でその牧草を育てて、それをブロック割りしてブロックローテーションしながら牛を放牧していって、安定的にその乳量を維持していくか、そういったその今でいう酪農家の非常にコストを上がって、飼料の値段が上がってて、厳しいところありますけど、そこをどうにかできないかっていうチャレンジを2人ともやってます。
つまり世界を見て回ることによって、単純にそのビジネスチャンスをつかんで戻ってくるというよりは、むしろあれですよね、経営とか営農のコンセプトをもう一回見つめ直すためのこうきっかけとか考え方みたいなものを、ものすごく大きなこう気づきを得て戻ってくるわけですよね、皆さん。
そうですね、世界を俯瞰するっていう農業者を、グローバルとローカルで動けるようなグローカルな農業経営者を作っていこうっていうのがこの会の趣旨なので、はい、まあ、そういう意味では、まあ、自分たちの周りって大体同じようなやり方にどうしてもなるじゃないですか、ニカリオッタリの。それやっぱり世界いろいろ見てみると、まあ、国内もそうですけれども、いろんなやり方があるよと。それを学んだ中で自分たちがどう変革者になっていくのか、そういったところが一番のこう醍醐味になるところじゃないかなと思いますし、そういった世界の農業者のネットワークに日本人が入っていることが、はい、今後のその自給の問題ですとか仲間づくりにもつながるんじゃないのかなと思ってます。
そうですね、世界の食料問題とか農業と環境との関係とか、なかなか日本の中にいるだけではわからないこといっぱいあると思うんですよね。
まさにまさに、ヨーロッパなんか非常に環境政策厳しいので、まあ、そういった意味ではヨーロッパ の農業者も非常に困ってるというか、
はい、
ね、あれだけ暴動があるっていうのも何らか背景があるはずなんですよ。なのでやっぱりじゃあなぜそうなるんだといったところ、やっぱり農業者自らが学びに行くっていったところもそうですし、あとまあ、今年はですね、8月の1日から来期2025年 のスカラーの募集が始まりますので、ぜひ多くの農業者に応募していただきたいなっていうのとですね、26年の3月には世界 の、まあ、1年に1回ある研修会議があるんですけれども、はい、それをアジア初開催ということで関西方面で我々やるということで今準備してますので、ぜひそういったところもですね、多くの企業の方に知っていただいて、世界に自分たちの農業を PR する場にもなると思いますので、ぜひナフィールドジャパンを、チェックしていただきたいなと思ってます。
そうですね、これまで個別 その農家農業経営者が海外に行って農場を開くとか、海外に自分の農産品を売り込んでいく、輸出するという取り組みはありましたけれども、ナフィールドジャパンというのはまさにオールジャパンで日本の農業を世界への扉を大きく開いたという意味で極めて画期的なチャレンジだと思います。で、はい、その前田さんご自身の営農にもう一度戻りますけれども、前田農さんとしてはこれからどういうことに取り組んでいきたいと思ってますか？
そうですね、シンプルに僕はチームに言ってるのは、例えばポップコーンで言うとミリオンポップスマイルプロジェクトって勝手に私が言ってるんですけど、
はい、
まあ、ミリオンなので100万、ね、100万個の笑顔を畑から作っていこうよと。で、僕らやっぱりポップコーンってポテトチップスと違って食文化にはまだまだなってないんですよね。ただ食文化の背景には必ず世界どこ行っても必ず農業が背景にあるんです。だからやっぱり自分たちで持続可能な農業をやりたいっていうことであれば、世界から学ぶことは日本でもそういったことを今からちょっとずつですけれども、そういったことをやっていくことによって、まあ普段食べる食から農業に振り返ってもらえるような、はい、そういう消費者への教育活動みたいなものにもなればいいなと思ってますし、あとはその人材のね、ナフィールドじゃないですけれども、いろんな方々が世界を見に行く、国内外を見に行くっていうことによって、その交流から各地の農業が活性化していくっていうのが一番の願いかなと思ってます。
はい、レンチンポップコーンのパッケージに3種類の動物のイラストがありますね。
はい、あ、よくご存知ですね。 あれはですね、うちに訪れてる動物たちシリーズっていうことで、
はい、
勝手に鶴と熊とリスが来るので、それでパッケージに入れてあります。それでもう一つすごく重要なところがあって、こだわったところなんですけど、はい、紙袋に、裏面にですね、北海道のマークがついてます。で、北海道は日本の、まあ、一番上にあるのと同時にレンジの上でも上にしていただきたいんですよ、見えるように。そうするとレンジでチンすると、だいたい所定の時間でポンポンポンポンこう膨れ上がってって、北海道のマークがこうやって上がってくるんですよね。それをね、ぜひ北海道が元気にならないと日本の食が元気にならないと僕はもう固くなりに信じてるので、ぜひそういったポンポン弾けながら北海道がこうポンポンポンポン膨れ上がってくるっていうのもお客様に楽しんでいただきたいなと思ってます。
はい、というわけで地域にいる動物のイラストから出発して、地域を盛り上げ、北海道を元気にして、それを日本全国に広げて、さらに世界へとつなげていく前田さんの取り組みにこれからも注目していきたいと思います。前田さん、今日はどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
今月は北海道帯広市の北東、本別町にあります前田農産食品株式会社代表取締役前田茂雄さんにお話をお伺いしました。来月も引き続き北海道より上川郡新得町にあります北港牧場さんへのインタビューをお送りいたします。未来を耕す人、来月もお楽しみに。
アグリ御子知心。
さて、続いてのコーナーは、知り合いについつい話したくなるようなアグリに関わる今昔ストーリーを吉田さんにお聞きし解説いただくコーナー、アグリ御子知心です。吉田さん、今日はどのようなお話でしょうか。
はい、前回このコーナーの最後で絵本のアンパンマンの作者である柳瀬隆さんご紹介したと思うんですけれども、うん、はい、今回はまずですね、柳瀬さんの自伝であるアンパンマンの遺書という本からお話をしたいと思います。
はい、
彼ここで語っているんですけれども、自分はいつ死んでもおかしくないような激動の時代を生きてきたと。戦前から戦中、戦後にかけて、そしてアンパンマンというのは柳瀬さんにとってみれば僕の子供であり僕自身であるということなんですね。それは彼自身が戦争でまあいろいろ過酷な経験をしたということもまた背景にあります。で、この絵本のアンパンマンなんですけれども、彼はこういうふうに訴えるわけですね。正義のために戦う人というのは貧しくて新しいマントを買うこともできないような人なんだと。だからボロボロの継ぎはぎだらけのマントをアンパンマンは着ていると。最初にアンパンマンという絵本が登場した時にはそういう姿だったんですね。はい、
ああ、そうなん
ですね。そしてとっても大事なのはですね、自分を食べさせることで飢えている人を救いたいという気持ちがあるんだと。なんか最近のことをちょっと思い出すんですけれども、この本に書かれてるんです。はい、本当に困っているのは物価高なんだと。物価がとても高いっていうことなんですね、世の中で。飢えも心配であると。だから正義の超人スーパーマンというのはですね、捨て身や献身の心で戦わなければならない。そして普通の人は無名であると。無名であるということは顔が知られていないということ、というふうに彼は訴えます。つまりアンパンマンは自分の顔を食べさせるんですよね。
はい、そのシーンもあります。
困っている人に、
はい、
これは彼にとってみればですね、これ私の読んで、印象なんですけれども、誰もがヒーローになれると、
うんうん、
特別な人じゃなくて普通の無名なみんながですね、こうやって捨て身や献身の心でスーパーマン、うん、ヒーローになれるというメッセージだというふうに感じました。
あ、なるほど。
ところでこのアンパンですけれども、これは日本オリジナルの菓子パンなんですね。
あ、はい、
銀座木村屋さん、これパン屋さんなんですけれども、そこのホームページを見るとですね、うんうん、明治の7年に日本に合うパンの研究をしてアンパンを発明したというふうにあります。
あ、そうなんですね。
ところでですね、全国にアンパンは広がっていくわけなんですけれども、うん、ちょっと場所を変えてですね、十勝に話を進めたいと思います。
はい、トカチ、
はい、トカチの皆さんにとってのソウルフードのパン屋さんがあって、マス屋さんっていう、もう現地のトカチの人たちであればですね、はい、おそらく必ず食べたことがあるような有名なパン屋さんがあります。
そうなんです。
このマス屋さんのですね、
はい、
こだわりというのが、トカチ産の小麦 100% で パンを作ると。これものすごく研究を重ねて、日本のパンというのは基本的には海外から輸入した小麦で作られています。我々が普段食べているのはほとんどそうなんですね。ところがこのマスヤさんというパン屋さんは国産、そして特に自分たちが生まれ育ったこの十勝の小麦でパンを作りたいというふうに決意するわけです。その試行錯誤の過程でですね、一つ大きなエポックがありまして、今社長をなさっている杉山さんがですね、今回のゲストの農家である前田さんを訪ねるんですね、はい、かつて前田さんはパン用の小麦の栽培というのにずっとチャレンジしている人で、この前田さんに対してですね、杉山さんが地元の小麦を探していますというところで本格的に取り組みが進んで、今や 100% 地元産の小麦で作ることができるようになりました、
すごいですね。
この増谷さんがですね、こう誕生して伸びていく過程の中でですね、やっぱりアンパンに注目するんですね、で初代の方がですね、これは十勝毎日新聞のその電子版の記事の方からちょっと勉強したんですけれども、農作業の合間に食べやすく栄養価の高いものを作りたい、その答えの一つがアンパンだったんですね、つまり水分が多いので水分を取ることができると、それからあんと一緒にこの生地とあんでですね、糖分を取ることができると、で手で持ちやすいようにあえて楕円形の形にしました。しかも農家はですね、ずっとこう家を出て一日中外で作業しているわけですね、農作業の合間に食べるときに、もしかしたらですね、おにぎりだったらちょっと傷んでしまうかもしれない、でも砂糖っていうのは保存料の役割も果たしてくれるんですね、というわけでこの増谷さんのあんパンというのは今ホームページを見ると確認することができるんですけれども、農家さんへの恩返しという気持ちでずっと作り続けられているんですね。アンパンはそのシンボルになるわけです、ところでアンパンといえばアンパンマ ン、もう一度戻りたいんですけれども、有名なアンパンマンのテーマがありますね、そのフレーズご存知ですか？
はい、知ってます。何のために生まれて何をして生きるのかわからないまま終わる、そんなのは嫌だ、ですよね。
子供向けのアニメのテーマソングの歌詞としてはですね、実はとっても実はものすごく重くて大切なメッセージが込められていますよね、
確かにそうですよね。
ちっちゃい子が何のために生きるんだろうでもこうやって我々取材してきて感じるのは、この増谷さんのですね、農家さんへの恩返しというメッセージもその一つだと思うんですけれども、生産者の皆さん、それ自体も含めて食と農とそれに関わる仕事、もちろん他の多くの仕事も共通なんですけれども、食と農に関わるということは何のために自分は生きているのか、誰のために頑張っているのか、というのを実感できる仕事なんじゃないかというふうに今回感じました。
本当そうですよね。ということでアグリ温故知新、引き続き次回もお楽しみに。
アグリの未来、この番組は毎月第2第4金曜日朝8時1分よりラジオ日経第2放送で、その次の週の火曜日お昼12時からは第1放送でもお聞きいただけます。ラジコでも全国どこにいてもお聞きいただけます。ポッドキャストでもラジコでもアグリの未来をお楽しみください。また番組ノートでは番組のスペシャルコンテンツもお楽しみいただけます。ノートアグリの未来プラスで検索してください。アグリの未来、この番組は食料、水、環境を未来へ、フォーアース、フォーライフ、久保田と日本経済新聞社の提供でお送りいたしました。